情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山芳秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組はラグビーを応援するとともに、これからのセカンドキャリアを応援するをコンセプトとして、私たちが考えた9つのコーナーの中から2つやれる各週でトークをお届けする情報番組です。4月15日、残り113回、
113回、うわー、なんか迫ってきましたね。
まあね、
まあねって
何の、
まあね、
何のいいよ別
に。いや、あと半年したら100切りますよ。
へ
え、ええってなんか塩やね今日。
いや、僕あのボルスナックパークでボルガライス食うんですけどね、
はい、
まあこの話は何回かしましたけど、
うん、
なんていうか愛想、なんか嫌味があって愛想悪いわけじゃないんですけど、愛想は良くないんですよ。
はい、
ご存知の通り、
はい、
なんかこうコミュ障が集まってるんですよ、あの店ね、ボルガライスの店、
う
ん、
まあまあ、はい、そうですね。
で今日食べてきたんですけど、
おお、そうなんですか。
はい、ボルガライスをね、
ボルガライスをね、
なぜかコロッケをサービスしてきましたね。
え、なぜちょっと待って、
コロッケサービスしときますで、えっと、
それ絶対覚えられてるじゃないですか。いや、
そんな頻繁に行かないですもん。
え
もうびっくりしすぎて、コミュ障がいきなりコミュニケーション取ってくるからビビりすぎてリアクションできへんかった。
できへんよそんな、
はと思って。
えマサラデダじゃないですよね、間違ってないですよね。
そ
す、それすめっちゃビッグなことじゃないですか。
だから思わずそのコミュ障になんでって言いそうになりました。なんで言うとあかんわと思って。
確かにそこでなんでって言ったらものすごい面倒くさいことになりますよね。
はぁってなるだけです。もう暇、まあ、僕が行った時は僕しかいなかったんですけど、
うんうん、
僕がの後には5人ぐらい並んだんですよ、
はい、
だからそんな暇なわけじゃなかったんやけど、うん、いらっしゃいとか言えるんですよ。
あら、絶対認知されてますよ。
いやー、そうなんかな、
なんかのテレビで見たんちゃいます。いつも来てるお客さんがテレビ映ってはるわ。
それやねん、やったらこのラジオ聞いてボルガライスの話してるからなんです。さあ、ということでオープニング終了です。
お楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さあ、
はい、
まあなんかラジオで僕ぼやき漫才漫談みたいなことをよくしてしまうんじゃないですか。
ぼやき漫談みたいなこと、はい、ぼやき漫談ね、はい、
そう、考える内容がぼやきばっかりなんですよ最近。
ああ、なるほど。
犬のリードあるでしょ。
いや、はい、ありますね。
あれが最近伸縮性なんですよ。
うんうんうん、
あの昔ほら家に、
うん、
あの水道のパイプ掃除する、
はい、
なんかメジャーみたいなやつあった
でしょ。で、
はい、あれ思い出すんですよ。あれ見たらいつも。い
や、わかるわかる、それはめっちゃわかるけど、わかるけど、なんで唐突にそこなんかは。
はい、あれ危ないんですよ、伸縮するリード。
うん、危ないと思います。
ワイヤーやから見えないんですよ。
なるほど。
犬が走り回って危ないんじゃなくて、うん、繋がれてるかどうかマジで
分かんない。分かんない、分かんない。あれ
ベトナム戦争の時のブービートラップと一緒なんですよ。ワイヤーでやるじゃないですか。だからジープの前にワイヤーカッターってついてたんですよ、ベトナム戦争。
いや、分かんない。
そういうプラモよう買いました、子供の頃。これなんでついてんねやったら、ワイヤーカッターかも。
いや、そこでワイヤーカッター出てくる。いやいや、これワイヤーカッターっていうのはその、ね、あの硬い紐というか、まあ、ワイヤーですよね、
うん、そうそう、
ワイヤーを引っ張ってこう、うん、刃物のように、うん、こうね、あの罠にね、
うん、
してるんですよね。
ワイヤーか、そう、ワイヤートラップは、はい、ボビートラップはそれ、タブロー専門でもどこでも出てきますから、はい、鬼滅の刃でも出てきますから。
まあそうなんですけど、うん、なかなか分かりにくいね。いや、鉄板ですよ。フィクションの世界ではめっちゃ鉄板なんだけど、このラジオで出てくることに違和感があるっちゅう
か。あ、そうか。 なんかそのワイヤーにせめてあれ縫製日とか別にいらんから、
うんうん、
メーカー努力でワイヤーに被覆して色つけるやん。
あ、それはそうですね、う
ん、別に全部に色つけんでいいから、
うんうんうん、
あのほら牽引車してる時のあの赤い旗みたいに、
うん、そうですね
ちょっとぐらい分かりやすくしてくれる。
そうですね、
むしろ分かりにくくわざとしてんじゃん、
う
ん、
してる気はする、うんうん、そういうあの分かりにくい色が人気なんかもしれないですよね。
なんで
濃い色がね。
なんで？
いやー、もう見えへん方がいいと思ってたんちゃいます？
そうなん、なんか見えへんくなればなるほどワイヤー感が出てくるから、ワイヤー感が出れば出るほどマジでパイプクリーナーにしか見えへん。ほんまあいつパイプクリーナー持って歩いてるわって。それか学校にあるあの学生行く時のメジャーね、
はい、
にしか見えへん。
学生行く時のメジャー、うん、そんなんもう何十年も見てへんよ。その行くメジャーって
握力検査みたいな形で、
そうそうそうそう、握力測るやつみたいな形めっちゃいい。や、一つ一つ今全然おもんない話なのに連続で来たらめちゃめちゃおもろい
です
ね。
よかった、楽しんでいただけ
たみたいな。ちょっと何何、あ、僕楽しませていただいてるんですね、うんうん、ありがとうございます、うん、
まああのほんまなんかぼやきみたいなんでね、
うん、
まあ、お釣りがね、
うん、
あのコロナの頃トレ
ー、ああそうでしたね、
まあ、丁寧なところはお釣りではトレーで返しますって書いてあるんだけど、はい、今この状態になったら、
うん、
お釣りではトレーで返されるのか手で返されるのか分からなくなって、
分からなくなります、はい、
でこう、まあ、トレーやったらトレーを待っといたらとりあえず、ね、か手出してトレーに渡されたらこっちめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。
恥ずかしい。
だから自分を守ろうというために手出さんとトレーをから行くじゃないですか、
はい、
でグッと手出された時に俺また恥ずかしいどころかリアクションさえできないこれどっちや
ろって。それは分かる。いや細かい話やけど本当ね、あのやっぱりね買い取りでほしい、
買い取りでほしい、
買い取りでほしい、うん、あれは買い取りほしい、
う
ん、トレイでお釣りはトレイでお出ししますって買い取りほしい、
ほんまに、
ほんまに、
まあ、トレイでお出ししますって書いてて手渡しされるんやったらそれはそれでね、うん、なんかどこかでも原因が分かってるんで、
うん、
原因論としては完璧ですけどね、うん、どっちか分かれへんのはどうしたいかマジ分かる、
マジ分からん、買い取りほしい、
うん、それとセブンイレブンのレジは、
はい、
最近自分で支払い方法を設定する。
そうですね、はい、
まだあれに変わってへん店あるんですよ。
え、そうなんですか。
うん、待ってたらね、何も、
いやあれね、セブンイレブンだけでしょ。
そうなんですよ、
他のコンビニ行った時に
待ってまうでしょ。
待ってまうね、
待ってまうね、あれ待ってまうね。
一番うちの事務所から最寄りのセ最寄りのコンビニセブンイレブンなんですよ。でそこばっかり行くから他ファミマ行ったらじーっと待って、
押すとこないわってなる。しかもなんかローソン の, あのレジの画面って押せそうじゃないですか。
押せそう、
セルフレジもあるから
押せそう。いやでもね、あれ もうね、法律作って、
じゃあもう、まあ、
法律作って、
うん、まあ、でもあれを支払い方法自分で選択させるのを考えたやつは天才ですね。
天才ですね、うん、あれほんまに天才。
あのセミセルフレジが一番偉らしいですよ、売り上げが、取り上げて、
あ、そうですか。
あの、寺奥ですよね、ラベルの寺奥。
ああ、
寺奥さん の, あの仕組みとしてはあれが一番売れてるらしいです。
あ、寺岡さんの、
寺岡さんごめん、
寺岡さ ん, 寺岡さんのあれですか、そのメーカーとしての出荷売上的なやつ。
そうレジ売上ね、
レジ売上ね、うん、そうそう、なるほどね。
完全セルフやとやっぱり設置が増えへんらしいですよ。
へー、
軽減されるんで。
へー、
で中間を取ったら一番よう売れたって。
へー、いやほんとセブンイレブンあれ導入された時に最初って面食らったんですよ、
うん、
え、あ、そうなんやと思ったけど、うん、あれは天才、
うん、あれは天才、
あれは天才、
もう、まあ、こっちで選べるセルフレジっていうのは、うん、もうコミュ障としては最高ですわ。
最高ですわ、ほんま喋らんで、いや、うん、いつもね、会釈はしますよ、
お店
の方ね、会釈はするけど、なんかこう事務的なことをよく事務的な会話だけでいいっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、事務的な会話がね僕一番しんどいんですよ、
うん、そうですね、
だからそういうこうなんか決まりきった事務的なことは本当にピッピッピッってやりたい、
うん、
あれ最高、ほんまよく考えてるわ、
まあ、スーパーのセミセルフレジもね、
うん、
要するにだからあの読み取るんは店員さんがやってくれるはずや、
うん、
で支払いは自分でやりますや、
そうですね、
あれなぜか読み取った時にあの現金ですかって聞かれるんですけどいやそれ聞いたところで俺後で自分で選択するだけじゃんと思って、
いや僕行ってるねスーパーは現金ですかって聞かれるでしょ、
はい、
現金やったらあの
そこで渡す、
レジで
はいはいはい、ね、ありがちありがち。
で、カードやったら、うんうん、その場でピッてやるっていうのはありますね。
最初の頃だからスーパー行って言われてそれにどう対応していくかわからなかったから、うん、カードやったら、うん、どこに行ったら何番とか一応言ってくれるじゃないですか、はいはいはい、でもそれ知らんかったから俺はこの後どうしたいのかわからなかった。
思った
最初は現金で、現金あんま持ってへんの、現金で。
いや、それ恥ずかしい話なんですけど、もうほらそんなに僕らスーパー行かないわけ
です。そうですね、
毎日のように行かへんから。
そうそうそうそう、
スーパーの発展とかスーパーのルールが変わってることに気づきにくい
って、ね、そうなんですよ。仕組みの変更全くわからない
んですよ。もう最初めっちゃ止まって、えって言ってたら、うん、補助みたいなお姉さんが来てくれてこちらですって促される。
介護や、介護
や、本当に高齢者になってくるんでしたね。あれ、あー俺もうこのゾーンに来たかと思いました。いや、もう本当恥ずかしくてね、あの時。
あと2本あるわ。
いやいや、そんな発言しないの。
前半早めに終わって後半喋ろっか。
あ、じゃあ行きますか。
はいはい、はい、じゃあ前田さんリクエストで小袋、ここにしか咲かない花。さあ、
はい、
後半戦は一気にトーンを下げて東大阪市議会の話しましょうか。
えやっべ、今日ねその話になるんちゃうかなと思ったんですよ。
ちょっと振り入れだからでしょ、うん、水道事業の統一化。
あ、そっちですか。
うん、で今決まってまして ね水道事業の統一化、結構ニュースになってまして、ね、
なってました、なってました。
大阪府下の水道事業を統一しようとしたのに、うん、
はい、
各市町村はみんな抜けていった、
うん、
残ったのは東大阪市ともう一市ぐらいだけになって、はい、で当然のように否決される。
否決されましたね。
今日、奈良はでもうまいこと進んでるとか言うけど、奈良市は離脱したんですね。
あ、そうなんですよ、
うんうん、
あれなんで、僕ちょっとよく分かってないところなんですけど、はい、あれなんで離脱するんですか。
メリットないからでしょ。
じゃあ何をしようとしてるんですかね。
あのね、奈良市の場合は、うん、要するにだから水道事業の統一っていうのは全部統一すると水道価格を下げれるというと思うんです
よ、はい、
でもところが奈良市がなんで離脱したかっていうと、確かね、奈良市が一番安かったはずなんです。
あー、
もうええっつって、
はいはいはい、
高なってるかもしれんし、
うん、
もうええからっつって抜けたっぽい、
うんうんうん、
だからみんなその安くなるかどうかの保証がないみたいな。
あ、なるほどね、
うんうん、
はい、
あのそのニュースになったら東大阪市議会の時のやつでも、うんうん、だからそれで離脱するっていうところは出てきてるみたいですよ、
うん
うん、であとは、統一化して、まあどこが管理するのか知らんけど、
はい、
まあ、コンセッションで、
うん、
あの一応は民営化できるんで、それに至らないというあの保証してくれみたいなことをみんな言ってて、
うんうんうん、
それはできない、
うん、
それは単に離脱しますっていう話はあるみたいです、
うんうん、
でもなんか水道事業の一番の敵は節水機能らしいですよ、
うん、え、どういうこと。
だから節水機能で水使う量がどんどん減るから、
うんうん、
値段を上げざるを得なくなって。
ああ、なるほど。
で値段を上げへんかったりするから、はい、結局あの経営うまいこといけへんくて、
うんうん、
であの、事業が縮小していく、
うん、
で最後そうなると自治体は確実に民間に掘り投げますや
ん、うん、
はい、民間が異常に金を上げてくるっていうのがイギリス
や
った
ほう、はいはいはい、
らしいですよ。だから節水機能が強敵らしくて、でそのそういう意味では分別が今全国でかなり相当されてるでしょ。あ、ゴミ、
あ、ゴミの、はい、はい、そうですね。
これもなんか議会、あの国会で誰か女の議員の人が言ってたんですよ。不燃ゴミしっかり分別されすぎて、
うん、
燃料巻いて燃やしてるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
燃えへんから。
あ、そうなんですか。いや、まあそれは分かる分かる、うん、
前までは不燃ゴミと可燃ゴミまあまあぐちゃぐちゃやったから、
うん、
可燃ゴミの火力、燃える火力で不燃ゴミ燃やせたらしいんですよ、うん、
あ、不燃ゴミ燃やすときにあの分別されてない可燃ゴミが入ってるから。
そうそうそうそう。
あー、なるほどね。
で不燃ゴミがちゃんと固まりすぎてわざわざ燃料、液体でかいか、燃料買ってきて燃料で燃やしてるらしいですよ。
あー、なんかありそう、ありそう。ありそう。なんかこれが今フェイクニュースであったとしても僕は完全に引っかかるぐらい完璧な話です、これは。
いや、これフェイク、
フェイクじゃないねんけど、フェイクじゃないねんけど、ものすごいね、あのスパンと理屈が通った話ですね、
うん、まあ、それもちろんその女の議員の人が国会で言ってるやつがフェイクやったら、は
い、
僕は
分かんないけど、
まあ、また騙されてますけど、うん、
そうですね、
うん、でも節水は本当に日進月歩でどんどん節水機能は進んでて、それのおかげで水事業は成り立ち成立ができへんっていうのは本番らしい。 SDGs とか、まあ、安の大好きだね、
うん、大好きじゃないですよ、はい、
あの省エネとかね、
はい、
そんなんが進んでいくんやけど、その裏側でそのせいで公共事業が上がる、公共費が上がる、
うん、
とかいうのはあるという話。
効率化されすぎて
効率化されすぎて
いやいや、ええことのはずなんやけどね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
それはなんかいたしかえしですね。
なんかね、
なんで、でもそれをこうそうなること、将来的にこれぐらい節水されるであろうことを計算した上で事業を計算とかってできないもんなんですかね。
それはできへんでしょ。
できないもんなんですよね。
だってもうあの水事業のあのなんていうの、貯水所じゃないけど、浄水所、あんなんなんて50年ぐらい超えてんじゃん。
あら、
変わってないでしょ。だ
って変わってないですよね、本当。
設備更新はしてるかもしれんけど、ほんま地下鉄みたいにドカーンと一回作って、ね、負債バーン上げて、それを取り返すような事業ちゃうんですかね。
はいはいはいはいはい、おほほほほほ。いや、で東大阪市も離脱しましたと。
やったっけ。そうやって、そうです
よ、ね、そう
なんや、はいはい、あれは離脱したんや、
なんか議会でもうやめときましょうって話になりましたよね、
まあ、あとはみんなそれぞれ最初のその目的が設備を重複してるから、まあ不幸せみたいな話と一緒で重複してるからみたいな話があったけど、いやそれぞれの設備があるからいい、それでいいやんみたいな話になってたような
気がする、いやなんかね、議会ちょっと荒れたみたいなんで、その一環かなと思ってたんですけど、まあまあ一応合理的な判断ではあるって感じですね。
まあでも水道事業が統一化されると自治体としての目論見はやっぱ歳出削減でしょ、だから歳出削減ができるからそう言ってるんでしょうしね、安くなるとかどうかは別にしても、でも歳出削減できへんやったら一緒やろな。
一緒ですね、
はい、でどうせあの統一したかて有給する浄水所があるでしょ、それ壊す、
あ、まあ、なるほどね。現存施設がございますね、
はい、何々費を削ると何々費が上がるってですね、それあれ難しいですよね。
難しいですね、
歳出削減ってほんま一筋縄ではいかん。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからね、あんまりねこうなんかそういうこうここ使ってるやろっていうね、つつくの良くないと思うんですよね、もちろん計算した上で計画的にっていうんですけど、ノリで言うのは良くないなと思うんですよ。
まあね、まあそうなんだけどね、まあでもなんか今の議論ってその税金の議論っていっぱいあるじゃないですか、税金を何とするかなんですけど、今税金っていうのを何と定義するか、今の議論って税金っていうのはやっぱり何て言うんかな、徴収されるもの、
徴収されるもの、
要するに何ですかね、貢ぎ物じゃなくてあの幕府に持っていく、
アネング、
年貢みたいな扱いやけど、本来のその税金というのは、富の再配分でしょ、でそれ と,、インフレあのファイターでしょ、だから、まあ、それが正しいかどうかは別なんですけど、定義はいっぱいあって、最近はやっぱ年貢みたいに扱われていて、
まあまあ人の姿勢の現実としてはそうですよね、
だから何々費に使うために徴収してるみたいな議論が多いけど、何々に使うということも富の再配分であるわけやから、集めたものを現金で配るだけしか富の再配分であるというわけじゃないし、
まあ設備はそうですよね、まあ、まさにね、
でその富の再配分の仕方に問題があるっていうのは問題はあるんでしょう、それや。
おお、ほう、再配分の仕方ですか、なるほどね。
だからそのまあこれもまただからなんち賛否両論あるっていうか、いろんな考え方があるんでしょうけど、社会保障費のその医療費だって、まあ、どっちかいうとあの社会、生活保護費扱いの、政府リミットに変えていくんやったら費用再、あの削減はできるんやろうけど、それやねやったらそんなにトラブれへんのちゃうんかなって個人的には思うんだけどな。
なるほど、今社会保障費高い高い言ってますよね、
もうそうです、年金も稼げてる人がいるんだから、70-80 でも、資産に貯金ある人がいるから、そういう人たちは収入に応じて、年金の額変えていくとかして、あのセーフティーネット的に扱っていけば、あのベーシックインカムみたいな扱いをすれば、そんなにおかしいな話じゃないんちゃうんかなと思うんですけど、あんま誰も言わないですね。
言わないですね、それはね、確かに、確かに言わないですね。
富の再配分やのに一律で配るっていうね。
それよく、あかんかな、そんなこと言ってたらなんかな。
まあ日本はいいな、あの平等の考え方ですからね、これほど平等な国はないでしょうからね。
だ
から
平等ですよね。
平等ですよね。
平等ですよね、本当に。
だそういう意味では年金は誰しもが一律で受け取れるっていうのは非常に素晴らしい仕組みなんでしょうけどね、だからそこの素晴らしい仕組みとやっぱりちょっとあの歳出削減しないといけないそのバランス取れないようになってきてるでしょうね、
それだって人口ピラミッド変わってきてんだし、
そう、だからその他のところに予算使おうと思ったら増税しかねえっていう話になって、増税が結局徴収年貢になっていくっていうのは分からなくもない
です、まあ、分からなく感覚としての手は分からなくないですよね、
で、あの防衛だって5倍ぐらいになってるらしいですから、うん、もうあれが決まった末端までいきなり5倍ぐらいの予算をしてきてるらしい。
あ、そうなんですか。
うん、みんな結構あのしっかりやれるなって始めてて、で防衛産業もいろんなスタートアップとかああいうのを、うん、あのちゃんと見えるようになってきて、技術的に確認するその研究会やる、
はいはいはいはい、
スタートアップと一緒に協力しながら何かやるってことができるようになって、
なんかちょっとワクワクじゃないけど面白いなと思っちゃいますけどね。
悪くはないですね、うん、まあそういうこと
で、あ、すいませんでした、
はい、
じゃあ曲ですね。
あ、そうですね、
はい、岡山さんのリクエストでバウンティ誘拐シンク。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくは三幸ナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さて、お別れの時間が近づいてきました。いやなんかちょっと難しい話しちゃいました。
ね
なんか聞いてはる方のことを意識しながら僕ら喋ってないじゃないですか、
うん、
もうなんか好きなこと喋ってるだけじゃないですか。
お前何が分かんねえと思われるんやろ。
そう、なんか何言ってんねんお前ってね、
うん、
僕本当ドラッグストアで思われてへんかなと思って
新地の
新地のいや、あそこで流れたのがめだに衝撃でもうほんまいろんなところで、ね、バスの中とかで何言ってんやこのおっさんと思われてるのかな。
いいじゃないですか、神岡龍太郎さんが言ってたじゃないですか。神岡龍太郎さんはテレビに出る自分をみんなが見て、またこいつ嘘ついてるらかわいいやっちゃねーと思われて見たい、見られたいそれが話し方として一番気持ちがいい。
まあそうですね、うん、それはそう、うんうん、こう喋っててやっぱりね可愛がってもらえるというか、
そうそうそうそう、
なんかあー分かった分かったお前、お前あもらえちゃうなお前はって言われる、
ね、またまたまたみたいな感じ
それがね本当言ってることだいぶねだいぶ曖昧ですからね僕らもね、
まあ、なんかほんまソースだぜみたいな感じで、
うん、
論破くんとか、うん、なんかさも正しいことをきちんと力説しないといけないっていうのは、
はい、
やっぱりちょっとね、
そうしんどい世の中ですからね、
うん、はい、アーマープラとか あの辺はあの炎上番組じゃないですか。
炎上番組、ね、
炎上を仕掛ける番組じゃないですか、
はい、炎上のためにやってますからね、
うん、多様性のコーナーで、
はい、
一方的な言説しか受け付けない最高じゃないですか。
最高ですねいやめっちゃ今面白かった、今日一面白かった。
あ、よかった。あのアナウンサーなんちゅう名前か知らんけど、あの民放の人じゃないですか、はい、あの人が一番その多様性 を受け止めてないですか、
ね、受け止めないですね。
司会進行やろ、
ね、って。本当だよ本当いや分かって分かって、人の悪口言ったら飽きまへん、ね、
あれはあれはもうああいう番組やからプロレスでしょ、
まあ、そうです、プロレス、プロレス、うん、そうプロレス、はい
はい、ということで、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM B ハッピー789のリクエストページ、もしくは情報ノーサイド公式 X かっこ Q ツイッターからお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよな ら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。